ズメ。どうも始まりましたね。
はい、
どうもこんばんは。今夜2本目のザ・イマスマンということで、
ね。ああ、いいですね。
久々に、今なんか神田沈黙を任そうとした沈黙がいましたよね。
いやよくあります、ね。よくあります。
なんか今、いけるみたいな、
よくあります。
いけるみたいなテンションで押し切ろうとしましたけど、
全然いきますよ。
完全記録に残ってますからね。
記録に残ればいいんですよ。
ああ、そうですか。ね、そうですよね。そうでしょ。僕もね、あの高校3年生の時に、まあ、最近の曲は頭には残るけど心には残らないというね、
はい、
ことを、自分で名言だなと思いながら言ってたり書いてたりした曲があるって話を一回どこかにしたことがあるような気が今ふとしたんですけども、
なんか聞いたことある気はまあしますね。
まあいいです、その話はどうでもいいですね、はい。まあそんなわけでね、
はい、
まあ、この今ズマンという番組を、まあ、もうちょっとでも広がらないと思いましてですね、
は
い、もう僕も作ったビラをね、
なるほど、
たまに配ったりしてるんですけども、はい、まあ一応今一応ですよ、
はい、
まあ何か、まあもし何かのタイミングでもしかしてもうお渡しすることがもしかしたらあるかもしれないと思いましてですね、
はいはい、
僕もまあ一応まあ Y 運輸というところで、
はい、
まあアルバイトの方、配達のアルバイトしてるんですけどね、
なるほど、
Y 運輸の方っていうのはウエストポーチを結構多分してはることがあると思うんですよ。あまりご覧になることないと思うんですけど、
実
は
あんまないですね、
まあしてない人もいてはるんですけどね、
はいはいはい、
まあしてる人もいるんですよ、Y ウエストポーチという。
あ、でも僕はまあまあ見たことありますよ。
はい、はい、緑のウエストポーチ、まあよかったら今度着目してくれたらいいんじゃないかな、
お金とか入れてるやつですね。
まあ僕はちょっと違いますけど、はい、ウエストポーチをしてるんですけども、
はいはい、
まあそこにちょっとこう今ズマのビラをね、
はい、
まあ僕も2、30枚ボーッと掘り込んでることが、まあ何かもしかしたら渡すことがあるかもしれないと思いましてですね、
はいはい、
まあ入れてるんですよ、ね、
はい、
でウエストポーチをね、前にしてたり後ろにしてたりするんですけども、はい、僕結構後ろにしてるんですよ、
はい、
後ろ向きに要は腰の側に荷物が来てるということですよね、はいはいはい、ウエストポーチの中身が。
なるほど。
で、なんていうんですかね、蓋を、ファスナーなんですけど、
はい、
ファスナーをこう、たまになんですけど、し忘れてる時があるんですよ。
は
あ
は
あ、はい。で、後ろに回しちゃってるもんだから、これ。
はい。
あんまり気づかないんだよね。空いてるということ、ね。
もんだから、これ。
うん。そうするとね、まあ、ウエストポーチをもっとギュッと締めたらいいんかもわかんないですけど、ちょっとこう、余りっていうか、遊びがある、はい、あってですね、ちょっとわっさわっさ揺れるんですよね。
うん、
それで、まあ、配達中なんか僕もこう、駆け足で、配達とかしてますんで、
はい、
こう、マンションに飛び込もうとしたんですよ、僕も。まあ、はい、飛び込もうというかね、駆け込んでいったんですよ。そしたらわっさわっさしてたら、バサッっていう。
はい、
バサバサっていう。音が僕の背後に聞こえましてね、
はい、
まあ聞こえたや否や、
はい、
まあ僕の周りに今ズマンのビラが散乱してるのがすぐ視界に飛び込んできたんですよね。しかもその日すごい風の強い日で、
はい、
雨上がりやったかな、まあ雨が先まで降ってて今すごい風が強いみたいな状況下だったんですよ。
なるほど。
そこで今ズマンのビラがマンションのちょうどエントランスの入り口のところで散らばったんですよ、
うんうんうん。
まあ、エントランスというか、まあ、ほんと風を、直で受けるようなところなんで、
はい。
何ですかね、大きい通りのとこで、
うんうん、
想像してほしいんですよ。僕はワイン運輸の制服でね、
はい。
お客さんに荷物をこう配達してる格好で、周りに今妻のビラが散乱したんですよ。
うん。
そしてこれは危ないと思って。いや、もうむしろこれはやばいと思って、いろんな意味で、いろんな意味でやばいと思ったんですよね。で、まあ、必死で拾ったわけですよ。
はい。
荷物をちょっと置きまして、はい、必死で拾ってたら、
うん、
親切な人がね、二、うん、人ぐらい来て、
はい、
一緒に拾ってくれたんですよ。
いいじゃないですか。
はいはいはい。いや、僕もね、本当になんていうか、なんて形容していいかわからないような気持ちになりましてですね、ありがとうございますって言ったんですけど、ちょっと目合わせれなかったんですよね。
そうですね。そこでよかったらって、さすがに、まあ、渡す感じにはなれない、ね。
いやいや、ちょっと待ってください。やっぱ、Y 運輸の制服って、
ね、
思いっきり今って書いてるね。
はいはい、
まあ、ご覧の、知ってるはる方はわかると思うんですけど、はいはい、今って書いてるフライヤーをね。
はい、
まあ、裏には僕の、なんていうか、ザ・イマズマンって書いたね、はいはい、ビラが、
うん、
すっごい拾ってくれたんですよ、その人が。
はいはい、
風で飛んでっちゃうわね、とかって、小風を追いかけてね、拾ってくれて、すごい形容しがたい気持ちになったんですよね。 その話。
いいじゃないですか。ただのハートフルストーリーじゃないですか。
いや、そうですか。
あ、いいじゃないですか。
いや、これはもうシュールな笑いというか、僕のまあ、いやいや、これ。
そうですけど。
恐ろしい話なんですよ。
いや、そうですけど。
いや、恐ろしい話なんですよ、これは本当に。僕の中ではね。まあまあいいですよ。ほんで、もう、これはもうあくまでついでの話なんですけども。
あ、そうなんですか。
いや、これ、これともう一個あるんですけど、これ、これがまあ、基本の話。
前段があると
か。そうです。
なるほど。
これが基本の話で。まあ、その、続編というかね、これはもう本当どうでもいいことなんですけども、この前、ライブスポットペンギンさんの方で、ライブし終わった後に、まあ、共演者の方が挨拶っていうかね、今日はどうもありがとうございました、みたいな感じで来てくれはったんですよ。で、まあ、ちょっと名刺とかないんでフライヤーなんですって渡されたんで、まあ、じゃあ僕のフライヤーもどうぞということで渡そうとしたわけですよ。自分でね、自分のフライヤー渡そうとしたんですよ。そしたらまたそこでね、今妻のフライヤーがバサッて、こう、二三十枚床に散らばったんで。そしその共演者の方が、あっって言ってこう、いっぱい拾ってくれたんですよ。今って書いてる。今って書いてるフライヤーを。まあ、それだけなんですけど。よく散らばらんですよね、この今フライヤーがね。ほんと、僕も。
何なんですか、それ。
いや、もうちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうことがあったっていうことなんですよね。
その時はでもやっぱりまあまあその、
はい、
前段の時よりはまあ、そこまで焦りはなく、
まあ焦りはなかったですよね。全然なかったですね。
なるほど。
はい、まあ前段の時はやっぱ制服っていうことがあったんで、まあそうですね。まあちょっとやっぱりこれやばいなっていう気分にはちょっとあったんですけど、まあまあしょうがないなと、3秒後には思いまして。
まあそうですね。
まあしょうがないなと思いましてですね。はい。ついでに、
はい、
もう一個あるんですけど、
はいはい、
チャック。ファスナーの話だったんでね。
はい。
まあ、僕、何度か言ってると思うんですけども、会社員してた時は外食産業のうどん屋さんで、
はいはいはい、
まあ、働いてたんですけども、はい、制服って、まあ、あるじゃないですか。
ありますね。
何でもどこでもいいと思うんですけども、うち和食のうどん屋やったんで、まあ、はっぴを着てたんですよね。
なるほど。
はっぴだったんですよ、常に。はい。で、最初の頃は、ハッピーもちゃんと日本製の、いい布みたいな感じで作られてたんですけども、
はい、
僕が、まあ、就職、まあ、退職して、アルバイトでもちょっと行ってたんですけど、
はい、
アルバイトで行ってる頃かな、なんか、ある時制服が変わったんですよ。明らかに生地質が。
ほうほうほうほう。
まあ、もう一つ言うと、器自体も変わったんですよ。同じ柄なんですけど、明らかにチャチくなったんですよ、
はい、
ある時から。
なるほどね。
はい、それは、まあ、当時は、なんていうんですかね、今みたいな、こう、イメージというか、
はいはい、
食品偽装とかもそんなにまだクローズアップされてない時代だったんですけど、とにかく中国製品だと、
はいはいはい。
中国で作ったやつはみんな安くなるからみたいなことを多分その会社全体で中国製品にシフトしていってた時代なんですよ。
はいはい
はい、で、まあ、あまりにも品質が粗悪だということで、
うんうんうん、
土鍋とかも持ってただけで割れたりとかしてたことがあったんですよ。そんな頻発はしてないんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、さすがに危ないんで、みたいなことになってたんですけど。
うんうんうんうん、
まあ制服もそのすっごいなんかチャチーなんかこうなんで紙みたいな質感のある安っぽい生地に変わったんですよ。
はいはいはい。
布の
ペラペラしてる感じ、
ね。布の柔らかい感じじゃない感じのするね、はいはいはい、質感に変わったんですよ。
うん、
うわーこれ残念だなと思ってたんですよね。
うんうん、
まあでもそのうどん屋はもう僕も辞めまして、
はいはい、
まあ今 Y で。Y の方でアルバイトしてるんですけども、なんか去年ぐらいかな、一昨年ぐらいかな、はい、Y の制服が急に、チャシくなったんですよ。
あ、そうなんや。
来た思って。ここもついに来た思ってね。
はいはいはい、
大体ね、そうなんですよ。
うん。
ほんで、まあ、先日新しいズボンを、まあ、こう、新調していただいてね、いただいたんですけども、
はいはいはい、
その質感がもう、以前僕感じたと全く同じような、この紙の質感のする布だったんですよ。それでこれはもう出た中国やなと僕も勝手に思ってたんですけど、
うんうん、
まあ元から中国やったかもしれないですけど、
はい、
とにかくこう、いや、ケチったなと、
うんうん。
まあもうすごい分かってたんですよ、僕。
はいはい、
まあ分かってたんですよ。だから分かった時点で僕のもっとケアや注意が必要だったのかもしれない。
はい、
しかしね、
はい。
しかしですよ。
はい、
先日、まあ先日っていうか、まあ一昨日ぐらいですかね、まあこうバーって配達行っててですね、
はい、
まあある時トイレに、まあ行ったわけですよ、僕もパッとね。
うんうん、
で、パッてこう、まあ、正面、用を足そうと思って、まあチャック、ファスナー下ろそうかなと思ったんですよ。
はい、
さあ、ファスナーのこう、なんていうんですかね、持つとこあるじゃないですか、こう、
ね、
ちょぼっていうんですか、ちょっとあるじゃないですか。あれは確かに上の方に、へその方にちゃんと来てるんですよ。
はい、
まあ、しかしね、
はい、
なぜか社会の窓の方が、全開に開いてるんですよ。
俺も、あ、そうですか。
俺もビビってもうて、
はいはいはい、
うっせえやん、思って、
はいはいはい。
うっせえやん、思って。僕ね、一応接客業やと思って、やってますし、
そうですね、
僕、そういうので、結構、なんか、まあ、変に、まあ、人からみたいに不必要に気遣ってしまうとあるんですよ、僕、そういうのって。
まあ、
はい。でも、ちょっと考えられないと思ったんですよ、僕。
ね、
ええー、みたいな。
ちゃんと上がってるのに。
そう、いや、もう、うっせえやん、みたいな。はい、ちょぼ上がってるのに、チャック開いてるやん、みたいな。俺もそれでもう結構震えまして。嘘でしょみたいな。俺結構配達してきたでと。
そうですね。
いやもう結構の件数行ってきたでと。
誰
も何も言われんかったし。もうほんまショックやったっていう。で、それもやっぱ中国のせいや、思ってね。
治ったんですか？
いや、これがね。
はい、
うわ、最悪や、思って。こう一回下ろして、また上げ直すと閉まるんですよ。
あ、そうなんですか？
はい、閉まったんですよ、それがね。
あ、そう
なぜかおかしなことに。まあ、噛み合わせが悪いのなんかよくわかんないですよ、ああいうのね。はいはいはい、まあわかんないですよ。それは YKK じゃないとダメだったのかもわかんないですけども、はあ、YKK でやってましたかね。
ちょっとわかんない
ですけど、ファスナーのメーカーです
よ。書いてますよね。
そうです、そうです。それがね、まだ今日です。本日ですよ。
はい。
まあ、そうなるってわかってたんで、うん、僕もあれ気をつけてたのにもかかわらず、
うん、
今日またまあ最後に用を足そうと思った瞬間、
うん、
また上がってたんですよ。チョボはね。チョボ上がってたんです
よ。チョボ上がってた、
ね。しかし、だからチャックの方が開いてましてね。僕も、もうちょっと考えられん
の。でも潰れてますよ。
いやいや、ほいでまた、こう、ピューって下ろしてまた上げたら、また閉まったんですよ。
え、それババって、上げるじゃないですか。
はい。
その後パーンって中が続いたりしたら、開くっていう状態とかあって、
はい。
潰れかけてるファスナーよくあるんですよ。
いや、そうだと思うんですよ。いや、それが、それですよね、もしくはね、ヨシンバその注意深く上げてないときは、もうそれだけ上がってんのかもわかんないですね。
ああ、
はい。やっぱり意識してるときは、あれですけど、やっぱ急いでるときは、そないに、まあ、あれやったんですけど。
まあ、あんなもんそないにね、別に意識しないですよ、ね。
そう、普通しないんですよ。これがもう今日もまた履いてましてね。
はい、
もう雲つつ、それがショックやったっていうだけの、まあお話なんですけども。まあこの番組ではみんなのね、失敗談みたいなのをまあお待ちしてるということですよ。はい。
ぜひ買い替えてください。
いや、もうね、いや、2着もらったんで。
そう
ただね、2着もらったんですけど、はい、2着目もまだこれ中国なんですよね。
はいはい。
ほな、またこれ同じこと起こりうるじゃないですか。
それなんでどこでいつ空いてるのかを確かめるのがいいでしょうね。
いや、それはでもそういうのを調べるのも難しいですからね、なかなか。
引っ張ってみたいんじゃないですか。
引っ張ってる？
いや、引っ張ってみたいんじゃないですか。閉めた後にこうビッて引っ張って。
ああ、いや、今日やったんですよ、だからビッて自分で。
あ、それは開かへんの？
そう、開かなかった。
あ、そうなんや。
これがね、
ちゃうね。
だから多分上げるときに、ファスナーだけ上がってしまってるときがあるんでしょうね、多分。片方だけで。何
で
か。
でも片方だけで上がってたら上って閉じないじゃないですか。
いや、せやねん。
閉じてるんでしょ？
それがおかしいね。
そうおかしいよね。
で、また下げた時に、うん、下げて上げたらまた戻んねんし、これが。
いや、そうでしょ？
それ
おかしいよね。
そのもうね、
片方だけってまあ、正直往々にしてあると思う。
あるある。
あの時って上行ったら大体取れてますもんね。
そうやね。取れてるっていうか、下に上げて上げてもまた噛み合わへんねん。
そう。
ほら、やっぱりもうなんていうかもう、今やね、もう火星に川が流れてたっていうことが、やっぱり発見されるような現代で、もう、もうほ
ん
とね、不思議なことがあるんだなと思って。そしたら強国夏以降はね、不思議なことなの何もないのだよ。なんとか組んで、もう昔女でも忘れましたけど、名前はね。
いや、アップルに頼んで。
え？
アップルに頼んで。
アップルね。
取れないよ、ファスナー開発してもらいましょう。
いや、ほんまそうですよ、ほんま。ほんまですね。
いいんじゃないですか。
はい。
アップルウォッチじゃなくて、アップルファスナー。
いや、もうほんま、そこ、まあ、アップルでもそこ全然儲かりそうなんからやらへんのちゃうかな。
はい。普通の話。
そうですね。はい。
なるほど。
まあそんなわけで、まだ僕喋っていいんですか？
ああ、もう喋ってください。どんどん喋ってください。
僕が一人で喋ってるみたいになってるじゃないですか。
いいじゃないですか。
いやいや、まだ言われますよ。ザ・イマズマンは、笹山のリビングオンザ日常というより、NK さんの日常みたいですね、みたいな。
懐かしい話ですね。
起こりうるかもわかんないですよ、これは。
いや、だからザ・イマズマンという番組ができたんじゃないですか。いいじゃないですか。
いや、僕ね、最近なんですけど、
はいはいはい、
右腕に力が入らないんですよ。
はい。
はい。
なんか、えらい、重たい話が、いきなり来ましたね。
いや、別に、重たく取ってもらわなくていいんですけど。
いや、まあ。
いや、まあ結構ショックやったんですよね。
どういうことですか？
ちょっと原因がよく多分こうだろうみたいな推測はあるんですけど、
はいはいはい、
まあ神経系ですよね。どっかに何かが当たってるとかで力が入らないんですよ。
その、どういうレベルの力が入らないなんですか？
いや、日常生活はまあ普通にできるんですよ。
なるほど。
で、 まあ、あの、
グッといけないみたいな。
僕、あの、チンニング懸垂を、はいはいはい、まあ結構、まあ20回近くできるんですけど、
はい、
で、どんだけサボってでも、はい、正直10回できないってことはまずないんですよ。なるほど。僕の経験なんかで、
はいはいはい、
人生の中でね、
うんうんうん。
そんなことありえへんみたいな。正直、
うん。
で、あの、この前久々に、あの、ちょっと10日間ぐらいサボってたんで、
はい、
また筋トレしよう思って、
うん
まあやったんですよ。はい、3回目ぐらいでなんか、あれや思って、全然上がらへん思って、おかしいなと思ったんですけど、
うんうん、
まあめっちゃ久々やったから、ちょっと疲れてんのかなと思ったんですよね。
はいはいはい、
でそれからまだしばらく空いてから行ったんですけど、はい、次はね、あの2回目ぐらいでも全く力が入らなくなったっていうのと、あとベンチプレスしてても、
はい、
僕結構、あの、潰れる時でも粘れるタイプなんですよね。これちょっとやってないと意味がわかんないかもわかんないですけども、
うんうん、
それがね、ガクンとこう、潰れるというか、うん、あれ上がらへんみたいな、
はいはいはい、
ボンって抜けたんですよ。でなんかこれちょっとおかしいなと思って、普通じゃないっていうことにようやくやっと気づきましたね僕。
なるほど。
はい。
はい、
それでやっぱりそのそっからなんかやっぱり背中から首、背中から肘にかけて痺れてるっていうことにようやく僕も気づきましてね。もともと僕右の肩甲骨ら辺の裏の筋肉に、
はい、
あの、高校の時に肉離れをしまして、
なるほど。
そこが、冷えてきたりとか疲れてきたりとかしたら結構出てくるんですよ。
うん、
で、まあ、その関係で最近もなんか首が痛くて曲がらへんみたいなことちょっと言ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
懸垂できないね、みたいな。で、まあ、結構痛かったんですけど、無理してやってたんですよ。いけるわ、思って、ガンガンやって。ほんで、まあ、痛みを引いたんですよ、結局ね。
はい。
はい。だけど、多分それからやと思うんですよ。それを、まあ、使ってたんで、普通に。なんか、ついに力が入らないと思ってね。
それ右だけってこと？
右だけですね。左手は全然いけるんで、感覚として、人生で初めてのまた感覚来たんですよ。
はいはい
はい、本当これはね、本当にね、老化し、という曲を僕もね、書こうかなっていう、ちょっと思ってるぐらいのことで、いやもう、やっぱこれからどんどん、やっぱほんとね、僕、あんまりこういう話ばっかりするのもどうかとは思う時もあるんですけど、はい、まあ別にその、みんなが誰しもが通っていくことなんで、ある種日常会話だと思って聞いてほしいんですけど、
はいはい、
まあそう、最初に自分の中で老化を感じてくるというか、老化っていうかまあ変化なんですよ、結局。
まあね。
まあ一緒のことなんですけど、全部そうなんですけども、はい、例えば、何年か前にも言ったと思うんですけど、物を落とすようになった時期があったんですよ。
うんうんうん、
でこんなことを俺なかったのになって、その時はめっちゃ思ったんですよ、
はいはいはい。
だからやっぱそれが慣れてくるんですよね、みんな。多分、あれ、いつからやっけみたいな。
それが普通になって
る、ね。結構前からじゃないのみたいなことになるんですよ、うんで。そういうことがやっぱり多々あるんで、僕忘れたくないなと思ったりも、まあしてるんですよ、そういう部分で。
はいはいはい、
で、今回痛み方とかも、僕結構いろんなこと痛くなったりとか折れたりとか、これ折れてるとかめっちゃわかるんですよ、自分で。
うんうん、
あ、これ折れてる日々やなとか、
ね、
そういうのって結構、まあいろいろやってたらわかってくるじゃないですか、この痛み方だったらどうなるとか、
はいはい、
これ風邪、もうすぐ風邪ひくなとか、
うんうんうん、
一番わかりやすいのでね、風邪とかってもうこういう、あ、俺も、あと、なんていうか、朝起きたら風邪ひいてるとかわかるようになってくるんですよ。うんうん
はいはい、
ほんで、なんか、そういう経験のない痛み方というかね、脱力、痺れて動かないっていうのが初めて来たんで。
そう、右腕が。
そうなんですよ。
はいはい、
いや、僕も結構ショックで、まあ、3分ぐらいはちょっと落ち込みましたよ。もうあ、ほんと。
だいぶですね。
いや、まあ、1分ぐらいだかもわかんないですよ。
いや、いつも通りですね。
いやいや、ほんと。僕ね、薄やん、
うい
や、薄やん。ちょ、ほんまね、まあ、僕の中でまだ楽観的で、
はい、
絶対治るやろうと信じる部分がもちろんあるんで、はい、楽観的なんですけど。
あ、現在進行形でってことですか？
いや、もう今はもう全然なんですよ。でも全然、でも、しかも、休めてくださいみたいな感じで言われたんですけど、はい、いや、俺の中では結構休んでて、やろうとしたらできなかったんで、
うんうんうん、
ちょっと深刻な部分あるなぁ思って、うん、まあ、思ってはいるんですよ。
はいはいはい。
これほんまに休んでても治んのかと。
なるほどね。
はい。休んでたで、だいぶと。それでできないねんから、これ大丈夫なんかね、みたいな部分あるんですよ。いや、だから僕、まあ、もし次やったらもう右半身だけブヨブヨなってるかもわかんないですけども。
塩招き
もうほんと、それだけ申し訳ない。さっき謝っとこうかなって、ほんとに。なんだろうか謝っとこうかなって、申し訳ない、そんなんで、みたいな。
いや、ギターと、パソコンじゃないですか、
はい、いや、そうなんですよ。
ええ、結局、マウスでしょ。
まあ、いろいろ
あると思うよ。
あると思うんですよ。うん、僕も最近パソコン作業多くなってますからね。
はいはいはい、
まあ、そういう凝りが、あと凝りやすくなってるっていうのはあると思うんですよ、うんうん、年々。それも、あと、まあ、屈伸っていうか、屈伸伸脚ってわかります？ラジオ体操でするような。
はいはいはい、
で、深い伸脚ってあるじゃないですか。
はい、
あれをやった時に、僕、足首とかが、なんていうんですかね、痛いと思ったこと一度もなかったんですけど、
うん、
去年ぐらいから曲げる時に痛いなと思ったんですよ。
あの三角定規みたいな形になる
やつ、ね。なるやつです。そうです、ね。あの二等辺三角形的なやつになるやつです。ですね、あれをやるときに足の裏とかが痛っと思ったんですよ。
はあはあ、
もうそれも結構ショッキングで。
なるほど。
ほんまになんかジジイになってきてるなっていうのを、まあ、いっぱい感じるんですよ、正直。今、まあ、言い出せばキリがないんですよ。
あ、それはね。
キリないんですよ、うん、本当に。はい、いっぱいあるんですよ、他にも
V。まあ、寒なってくる時期ですから、余計にね。
そう、V があるんですよ。
今が一番来るでしょうね。
いやー、まあ、なんていうんですかね、まあ、それだけなんですけど。
どうするんですか。
いや、まあまあ、なんていうんですかね、まあ、別に、なんていうか、だからその、なんていうんですか。どうするんですか。いや、まあ、だから、とりあえず直そうとするということですよね。
いやいや、仮にでも、はい、やっぱまあ、当たり前に老化はしていくもんで、
あ、そうそうですね、
なんていうか、まあ、当たり前に、
はいはい、
その、やっぱり、いくら、その、強制なんか張る必要もないわけじゃないですか。
はいはいはい、
60になると、それはもう体中が重いな、普通のこと
だと、
基本的に。なんかまあ、なんやろな、その中で、どうしていくもんなんでしょうね、と思ってね。
そういやー、だからやっぱでも、なんていうんですかね、まあ、かっこよくというか、まあ、かっこつけてるつもりでもないんですけど、はい、やっぱその、今という現状が常に更新されていくわけですよ。
もちろんそうです
よ。そういうことなんですよね。うん、だからその現状の中で、自分ができることをやる、やりたいことをやるっていうことだけですよね。
あ、その痛みに合わせて、ライフスタイルを変えていくっていうのも必要な時もあるでしょうし。
まあ、それはあるかもわかんないですね。
ライフスタイルを変えることで、痛みを改善させるという、
はい、
方法ももちろんあるじゃないですか。
そうです。
これ似てるけど違うじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん、そう。だから、両方バランスよくやりたいですよね。
まあ、そうですね。
まあ、仕事しとるから。
まあ、僕の中では、やっぱ本気でケアしに行ったら治るみたいなね。
はいはい、はい。
まあ、ところももちろんあるんですよ、自分の中に。
うんうん、
そんな治らんとかないやろ、みたいな。
はいはい。
結構なんか、まあ、そういうのができてきてたで、まあ、もしかしたらそういうのができなくなってくるんかもしれませんし、まあ、なってきたらなってきたで、
うん。
なんていうか、まあ、それでもそのベストを尽くしていくというか、
いやー。
それだけですよね、ほんと。
治るでしょ。
いやいや、もうほんと治ると思ってますし。
そっち早いな
ー。そう。だからね、やっぱ、でも年いけばそういうのが、やっぱり思ったより治らないっていうことももちろん出てくると
思う。そう、思ったより治らないはね、あるんですよね。
そうそうそう。
今でもそう、すり傷、切り傷とかでも、思ったより治らないですから。
そうなんですよ。
それはあるんですよ。
だからまあ、現状の中で、ベストを尽くしていくっていうことです、だけ言えば、うん、それはもう若かろうが、年取っていようが、ほんと関係のないことだと思うんですよ。
まあ、そうですね。
うん。そういう感じで、まあだから一番思うのは、ほんま時間っていうのは限られてるんだなっていうの、
うん。
僕って結構やっぱり自分でのんきだなって思う部分あるんですよ、すごい。やっぱ夏休みの宿題を最終日に徹夜してやるタイプだったんで。
あ、なるほど、ね。
そういうね。うん、だから人生限りあるとは思ってるけども、やっぱまだまだのんきに構えてるところもあるんだなっていうのを、
うん、
なんとなく思いまして。
なるほど。
うん、だからやっぱりもうちょっと張り切っていかなかったみたいなね。
そうですね。
もっと張り切っていこう
って。まずは、あれじゃないですか、フライヤーをバッサバッサ落とさないように。
いや、もうだからね。いや、でもね、そういうのも、いや、一応ね、だから、別にそれ重たくするわけじゃないんだけど、
はいはいはいはい、
そういう締め忘れるとかっていうのも、
はいはいはい、
結構、そういうのもあるかもわかんないですよね。
あると思いますよ。
そういうのも、いや、もう、付加価値、なんていうんですか、混ざって、そういうことになってるかもわかんないですけど。
そうでしょ。
そう、まあ別にいいんですよ、それはね。まあ、しょうがないですよね。もう、だからやっぱ、まあ、とにかくやっぱ楽しんでいきたいということですよね。
なるほどね。
いや、だからね、やっぱり一番僕老化していくので一番いいなと思うのは、はい、僕みたいな、のんきな人間でも、
はい、
本当に人生が限られてるっていうことが身をもって、どんどんどんどん現実身を帯びてくるというか、
うん、
いう部分がすごい、まあ、一番いいことだと思いますね。
ああ、なるほどね。増、は、加、い、するということは、ということね。
そうです、そうです。やっぱり自分に対しては、変化するっていうのは、やっぱり怖いと思う瞬間ももちろんあるわけですよ。やっぱり、はいはい、できてることはできなくなるっていうのは怖いと思うんですよ、本当に。
うん、
だからやっぱり、もう、まあ、それでもまあ生きてるわけじゃないですか。
もちろん。
もちろん、そういう中でね。なんかやっぱもっと張り切っていかなかったもんね。じゃあもっていうかもっと俺楽しみたいし、みたいな。
いや、そうですね。
もっと楽しみたいんやけど、みたいな。そうそうそうそう。
まあ、どちらかといえばですよ。
はい、
これだけネガティブなエピソードを、
はい、
並べられた先に、
はい、
もっと楽しんでいきたいなっていうのはちょっと若干説得力に欠けるかもしれないんでね。
ああ、そうですか。
やっぱりこう、はい、楽しみたいですね。
いやいや、もうほんとでもそれだけでしょ。もうほんとそれしか思わなくなってきてるんです、最近。楽しいことしていきたいなーっていうだけですね。
いやー、俺も楽しいことがないからね、最近。
老化してんじゃないですか。
いや、老化かもしれへんね。いや、ほんまに。
いや、でも心は、心だけのことを言えば、はい、本当でも、いつまでも若々しく入れると思いますし。いや、
心は俺はね、触れ合う誰よりも若いと思ってます。
なるほど。
だからね、つまんないんですよ。
ああ。いやいや、いやいや、別にあの、さっさと老化してるって意味じゃなくて、
そう
。そう、肉体は確実に老化する部分はもちろんあるんですけど、うん、心という部分ではいつまでもあの、
そうね、心が持っていかれるのがね、俺良くないと一番思うのよ。
そう。
あの、老化すること
で。そう。
俺今の話ですごいピンとくるな、と思ってたのは、最終的に、その、やっぱ、年取っても変わらないのは、はい、その、とりあえず、今のベースを尽くすって言ってたけど。そうです。まさにそれしかないんじゃないですか。いや、
それしかないですから。
ああ、その、この話を広げますと、すごく長くなるんですけど、はいはい、もう25分超えてるんで、はい、スパッといきますけど、
はい、もう超えましたか？
超えてます。
ちょっと長いで。
心がね、その、持っていかれないようにしたいですね。
いや、それはそうでしょ。いや、だって、それはそうですから。人生は一度きりですからね、やっぱり。
出ましたね、先週に続
いて。歴史は繰り返すけど、人生は一度きりなんですよ。
窓ころさん
でしたっけ。窓ころ安くんの、名曲ですよ。
それなんかもう、僕、存在ぐらいにもかかわらず覚えてしまいましたけど。
いやいや、あの人の歌もたまに名言入ってくるからな、うっせぇみたいな。
そりゃもうひどいやろ。
いやいや、これはすごい、ええこと言うた、みたいな。
まあね、そんな感じで、まあ、老化した体を引きずりながらね。楽しんでいきましょうと、ライブ決まっておりますので。
いや、そらもう、そらそうですよ。すべてを爆発させていくということですよね、やっぱり。それだけですよ、
本当。9月は、はい、これまあ、間に合うと思うんですが、はい、14日、高知、ララ音楽祭。
ララら。
NK さん。
はい。
続いて、22日、月曜日には仙台に飛びますと。
そうですね。初仙台ですよ、僕も。
そして帰ってきて、25日が尼崎ディーパーということで。
そうですね。
はい。で、まあ、27日、僕、定期公演が神戸16ビットの方で、あります、ということで。はい、で、29日が京都ボックスホールで NK さんと。
そうですよ。
そして、10月11日がツーマンライブということで。
そうですね。まあ、1011。
ここまでは盛りだくさんでありますんで。
そうですよ。
皆さんちなみに最近ライブがすごく増えてましてですね。
ああ、そうですか。
広島でワンマンが入ってみたりだとか。そうそう。静岡でツーマンが入ってみたりだとか。
そうそう。
もう12月の日程まで出てて、今さっきびっくりしたんですけど。
ああ。
で、まあ、もちろん NK さんも11月23日に、はい。RJ でワンマンありますので。そうですね。西宮の方で。
今世紀最大のワンマンライブ。
あります。まあ、それちょっと負ける気がないんですけど。
ワンマンライブありますからね。
まあ
はい、痕跡最大の。まあ、ないから別にこれ乗っかって言うわけじゃないですけど、その瞬間、その瞬間の、まあ、僕らっていうかね。
まあ、個人主観で言えば僕自身ですからね。
そうそう、
みんなね、
僕
らでも。
そう、本当その時だけのもんなんで、はい、もう本当に。まあ、もしかしたら来年だったら僕もヨボヨボなってるかもしれませんので。
右半身だけね。
そう、もうまあ、まあ、今の僕の、あれ見に来てほしいなと思いますね。
それでおもろい。申し訳ないけど。
わかんない。
いや、その時のベストを尽くしていただける
から、ね。そう。ほんとそれだけなんですよ。はい。はい。どうも。
はい、まあじゃあそんな感じで。はい。まあどのライブもぜひお待ちしてますので。
はい。
はい。
一応言っておきますけど。
はいはい。
気持ちはすごいありがたい。ですけど、
はい、
心配とかしていただくなくて大丈夫なんで、
あ、はい、大丈夫ですね。
ありがとうございます。
それはもう僕も全然心配してないんで、
はい、全然大丈夫なんで、
むしろ予防に並んでくれとしか思わないんで、
全然もうしれっとやってると思うんで、まあその感じで、
これ一個だけ言っといていいですか？
はい、
ちょっと昔話なんですけど、
はあ、
ライブが終わった後とかに、
はいはい、
やっぱり体とか腰とかが痛いとか、
はいはいはい、
首が痛いとかいうことが僕はよくあったんです
よ。はいはいはい。
で、これちょっと行き着く先がない話ではあるんですけど、
あ、そうですか。
まあ、首痛いわ、と言ってたりとかしたらですね、やっぱお客様から、ガチな心配をしてしまうという、連絡をいただいて、それはすごくありがたかったんですけど、僕それ以来、あまりこう、どこかが痛くても痛いって発信をできなかったことがあるんですよ。
そう、わかる。うん、うん。
でもやっぱりその、できないっていうのもちょっと違うなと思って、
うん、
じゃあその、目の届く範囲、耳に届く範囲で、しっかりとこう、言ったらええかっていう気持ちになったことがあったんで、
はいはい、
まあ今もそうで、
はい、
うん。だから難しいんですけど、
はい、
僕らって言っちゃっていいのかもしれないし、
はい、
ですけど、はい、こうやってこう言ってる分には深刻ではないと、
はい、
というのは基本軸とね、思っていただければありがたいですね。僕は、
まあ、そうですね、
うん、なんかそのまあまあそれだけです、
はい、
行き着くとこはないんですけど、
はい、なんやまだ昔俺がいらんこと言うたんかな思って。
いやいや、そんなことない。
大体そういう引っ張ってくる時、なんか俺がこんなこと言いましたよみたいななんか俺を人を蹴落とすようななんかあれ発言くるからな、あれ。
獅子はでも先人の誰で我が子を突き落とすって言うから、やっぱりね、信じてるから。
子供扱いやん。わし子供扱いな、だって今もう完全な俺。
いや、もうおかゆ歌る子供扱いだ。もう忙しいね、ほんまね。忙しいわ、この番組ほんまに。
どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。また
長話してまいりましたね、今日も、ね。
本当にお便り待ちしてますんで。
そうですね、YouTube チャンネルもよろしくお願いします。
そうです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。